あの憧れの人から奈良へのエール第13回。奈良は歴史を体感できる場所で、思いを馳せるには最適なところ。里中真知子さん。里中さんの写真があります。大阪府出身、高校在学中にピアノ肖像で第1回講談社新人漫画賞を受賞し、プロの漫画家として活動を開始。500タイトル以上の作品を書くとともに、大阪芸術大学教授や公益社団法人日本漫画家協会理事長など多方面でも活躍。里中さんが揮毫された歌碑がある万葉文化館にて。奈良は子どもの頃から身近で、家族と生駒山の遊園地に行ったことや、小学校の遠足で友達と若草山でお弁当を食べたことを思い出します。小学生の頃は漫画から世界名作全集まで様々な本に親しみました。いろいろな文章を読んで自分なりの映像を頭の中で作ることはものすごく大事なことです。私も本を読みながら自然に映像が浮かんでいましたね。また百人一首が好きで、和歌のリズムの心地よさにも憧れていました。中学生になると、国語の授業で万葉集のぬかたの大君や有馬の巫女の歌を習ったことをきっかけに、自分でも学校の図書室で万葉集の解説本を読むようになりました。そこには男性が恋に悩む様子がすごくストレートに素直に書かれている歌があったんですね。自分が想像していた昔の日本男児のイメージと随分違って、ちょうど初恋の年頃だったこともあって、どんどんのめり込んでいきました。万葉集に収められている歌には、男女の差や身分の差がありません。このような歌集が存在し、現代の私たちも日本語として読めることは素晴らしいと感じています。漫画家になってからも、いつかは万葉の時代の漫画を描きたいと思っていました。天上の虹の主人公はいろいろと考えた末に持統天皇に決めて、1983年から連載が始まりました。最初は高校生くらいをターゲットに万葉集の世界が描ければいいと思っていましたが、話が進むにつれて、50代や60代の読者からのお手紙をいただくようになりました。そこで読者のターゲットを気にせずに、自分なりの解釈を前面に出すことを意識して書きました。皆さんに支えられて2015年に最終巻を刊行し、完結まで32年かかりました。最初はこんなに長くなるとは思っていませんでした。奈良は万葉の時代からの風景が残り、万葉集のゆかりの場所も数多くあります。あの人があれを思いながらこの場所に立っていたのかと感じられ、本当にバーチャルなタイムマシーンといったところですね。イメージだけでもタイムスリップできるので楽しいです。歴史的な景観を維持している地域の方々には、大変なご苦労があると思います。それでもずっと大切に見守ってきたからこそ、今に残っているものがたくさんあります。時々でいいので、大人はその土地のことを子供に話しておくことが大切です。今はわからなくても、ここはこういう場所なんだよ、と子供に伝えると、きっと覚えているものです。大きくなった時に、あの時こういうことを教わったなとなりますから、一緒に昔を振り返るきっかけにもなります。奈良は歴史を体感できる場所が多く、昔に思いを馳せながら歩くには非常にいいところだと思います。私も時々歴史を楽しみに奈良を訪れてみようと思います。